耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1379回4月8日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは普段政治や社会の情報をどこでもしくは何で得ているでしょうか。まあ雑誌、テレビ、新聞、インターネット、口コミ、いろいろありますけれども、僕ですね、やっぱずっとインターネットが多くて、最近起きた東日本大震災、こちらの影響でですね、やっぱだいぶインターネットに偏ってたなーって実感しました。というのは地震が起きてからですね、やっぱインターネットだと情報がちょっと遅くて、テレビつけっぱなしだったんですよ。でテレビを見て、震災が起きてから、まあ、3日4日ぐらいずっとそのテレビ見てたんですけれども、テレビを見てると、いわゆる自分が漠然としか捉えてなかった、情報とか問題の中のどこに注目すればいいのかを教えてくれるんだなということで、ちょっとテレビの良さを再確認しました。例えば地震だったらですね、最初何が問題なんだろうって本当に分かんなかったから、地震の規模を知るためとか余震情報を知るためにテレビつけっぱなしだったんですけども、まあ、福島原発がこんなことになってますとか、あと被災者が今こういう生活を送ってますってのを、まあ、見るたびに、あ、なるほど、じゃあ福島原発のその放射能ってそもそもどういう風に体に悪いんだろうかとか、被災者がどうのっていうけど、これは阪神大震災の時はどうだったんだろうかとか、そういう風に次々とね、気になる情報が出てきて、だからその最初の入門編としてはテレビってのはいいんじゃないかなっていうのが最近の僕の印象です。で今回はですね、テレビ朝日のレポーターの玉川徹さんが、政治や社会について、まあ、まとめてきた、持ってたコーナーの集大成といえる本をね、ご紹介しようと思います。だから地震の話で始まったんですけど、地震の話ではなくて、社会問題、政治問題に興味はあるんだけども、何に注目すればいいのかわからない、その人はですね、ぜひこちらの本見てみてください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングをお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は講談社より出ております玉川徹著、玉川徹のちょっと待った総研という本です。まずは著者のご紹介なんですが、玉川徹さん、1963年宮城県生まれで、1989年に京都大学農学部修士課程修了後テレビ朝日に入社した、現在でもテレビ朝日のディレクター兼リポーターの方です。内田忠夫モーニングショー、サンデープロジェクト、ジャングル、ザスクープなどの番組を経てスーパーモーニングを担当で、このスーパーモーニングで、玉川さんが8年間担当していたコーナーが、この本のタイトルでもある玉川徹のちょっと待った総研というコーナーなんですね。ただこのコーナー名ちょっと紆余曲折あって変わっていくので、それについて後ほどご紹介しようと思います。で本の内容としては、この8年間のコーナーの取材内容を改めて本向けにしたということで、まあ、元々テレビ放送向けに取材されたこともあって、ね、各テーマが非常に、まあ、理解しやすいというか、印象残りやすいというか、まあ、センセーショナルにまとめられています。で本の中身紹介していこうと思うんですけど、第1章が無駄の象徴箱物編と題されまして、まあ、いわゆる箱物問題に焦点を当てています。これが玉川さんが一番最初にスーパーモーニングでね、取り組んでいたテーマで、当時の担当コーナー名が納得できないというもので、その名の通り箱物問題にまつわる納得できない点に、玉川徹というリポーター兼ディレクターが切り込んでいる、そんな内容なんですね。例えば第1章の一番最初に取り上げているのが公務員宿舎問題です。でこの公務員宿舎問題、まず最初のページで、通常の家賃相場の10分の1で居住できる物件が首都圏の一等地にあり、年収2000万円を超える高級官僚がなぜそのような住宅に住めるのか、これは行政の闇手当ではないのかといったですね、玉川さんの取材に基づいた意見が、まず1ページ目に掲載されます。で次のページからは、キーマンとなる取材対象3人ないし5人の意見が、まあ、順に掲載されていくんですね。でこの公務員宿舎問題の場合は、3人のキーマンが選ばれてまして、財務省理財局の、国有財産調整課長斉藤昭則氏、まあ、この人はいわゆるその公務員宿舎を管理する側、いわゆる体制側の人です。で次が行政改革を訴える都議会議員後藤雄一氏、この人は世田谷のパン屋さんということで、まあ、行政の文句は僕に言ってくださいっていう、まあ、いわゆる改革側の人なんです。で3人目が、民主党議員枝野幸男氏、当時は官房長官ではなく事業仕分けでこの問題に切り込んでいたので、多分選ばれたんだと思います。 で、この3人の意見が掲載されて、最後に、玉川の論点と題してですね、玉川徹さん自身の意見が掲載されます。で、玉川さん、テレビ放送時はですね、尺の都合なのか、それとも台本の都合なのか知りませんけども、あまり自分の意見を言うコーナーがなかったと。だからそれを気になってる人もいるだろうし、僕自身も言いたいことがあるので、最後1ページまとめましたということで、各テーマの最後に必ず玉川の論点というのが、掲載されています。各章なんですが、4章構成と言いましたけども、どんな内容を扱っているか、第1章は今述べました通り箱物、箱物問題について、公務員宿舎とか公邸とか、あと議員宿舎など、個別対象を取り上げています。で、第2章は日本をダメにした制度編というふうに題されまして、この箱物問題の、さらに根底にあるであろう天下りとか議員特権とか、制度そのものの問題点を取り上げています。で、続く第3章が、日本の問題解決編と題されまして、少子化問題、医療問題、雇用問題、介護問題などを、成功している諸外国の制度と比較しながら解決策を探っていこうという内容になっています。で、この頃ですね、テレビのコーナー名がこの本のタイトル通りのちょっと待った総研に変わりました。で、最後の第4章はですね、玉川総研の処方箋編っていう風に題されているんですけども、この本オリジナルの取材内容です。サブタイトルに4賢人に聞けってあるんですが、4人の取材対象により具体的な日本の問題点の解決策をインタビューしています。これなかなかセンセーショナルで面白かったんですけども、世代間格差を是正するために年金制度を付加方式から積立方式に変えようとか、あと貯蓄税を導入しようとか、なかなかすごいこと書かれてるんですね。これもちょっと気になった人は見てみてください。で、ざっと見てきましたけども、まとめます。第1章が墓物問題、第2章が日本のダメな制度について、第3章が諸外国と比較してみる日本の各種問題の解決策で、第4章が本章オリジナルで4人の賢人に聞く日本の問題点の具体的な解決策という感じです。テレビ向けに取材されたってのもあると思うんですけれども、非常にね、各テーマが理解しやすくて、また気になる、玉川さんのキャラクターなのか、そもそもテレビの作法なのか知らないんですけれども、ここがふざけるなみたいな、結構煽り文句も多く載ってるんですよ。で、実際僕がその衝撃を受けた具体例としては、最初に挙げました公務員宿舎問題、東京タワー近くの三田住宅っていう公務員宿舎があるんですけども、こちらが駐車場含め家賃が6万1000円、なんか相場が60万円らしいんですね。東京お住まいの方はわかると思うんですけど、三田ってあれですよ、東京タワーとか慶応大学とかラーメン二郎の本店とか、そこがどうでもいいんですけど結構いい土地なんですよ。で、もう一つが総務省の天下り団体である地方財務協会という、行政法人ですね。こちらの宿舎も豊島区にある知財ハイムっていうのがあるんですけど、千川駅から徒歩5分で82平米で 3LDK、 敷金礼金なし、いくらだと思いますか？家賃6万円から7万円だそうです。僕近くのワンルームマンション住んでるんですけどね、7万円ですよ僕の家賃が。これで僕の知り合いとかもこの近く住んでて、いくらって聞いたら6万5000円とか言ったんですよ。ワンルームなんですね、もしくは 1K。 いやー、ちょっとふざけんなーって言って本を投げそうになりましたね。本読むとですね、引きます。で、また怒りも湧いてくると思います。で、その怒りを情報欲とかね、好奇心につなげてほしいなと思うんです。何が言いたいかというとね、新刊ラジオのリスナーさんで結構本読まれる方だし、また勉強熱心な方が多いと思うので、この本だけで終わらないでほしいなと思うんです。ただ政治社会問題に対して本当に何も知らないという人は、まずこの本を読んで、とにかく印象に残るっていうか、自分にこう印象インパクトを与えてください。特に就活生なんかはおすすめです。今政治問題に関心ありますかって言われた時に、これが問題だと思いますってズバリ言えると思います。日本どげんかせんといかんと思える一冊だと思いますので、ぜひ皆さん読んでみてください。では書籍情報です。玉川徹のちょっと待った総研、玉川徹著、講談社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。政治社会問題というふうにね、ざっくりと大きく言っちゃったんですけども、皆さんはどんな政治社会問題に興味があるでしょうか。僕はですね、やっぱりその年齢とか今の職業もあるのかもしれませんけども、いわゆる若者問題、雇用非正規雇用の問題であるとか、あと世代間格差の問題、 これにすごい興味があるんですね。そういう意味でこちらの本役に立ったなと思ったのは、まあ、世代間格差の是正策として、まあ、年金を付加方式から積み立て方式に変えるっていう提言が載っていた。これはもうちょっと詳しく知りたいなって僕は思いました。またあと失業とか非正規雇用の問題に対してはスウェーデンを見習いましょうっていうふうに第3章に書いてあったんですけども、これもねやっぱりもっと詳しく知りたいなっていうふうに思ったんです。だからですねこちらの方本当に興味は持てるんですけども、もっと詳しく知りたいと思うし、また皆さんにも思ってほしい、そういうふうに思ったのでですね、まあぜひそうだな、今学生さんとかこちらの方ぜひ読んでください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
3倍速クイズ回答コーナー、
コーナ
ーイエーイ。グダグダ
みたいな、なんで喋るの分かんなかったからさ、矢島さんと喋るの久しぶり。
今回クイズに協力してもらったバスさんも交えてですね、はい、3倍速クイズの、答えをね、回答を出していこうかな、はい、
前に耳の日3月3日オーディオブックの日に、はい、クイズを出させていただきまして、それの、はい、発表を
結構ご応募が来てましてですね、
結構来ましたね。
ペーパーノイズすごいと思うんですけど結構あるんですよ。じゃあ、
は
い、
もう今日はもうイエーイガサガサ
ちょっとこれ順番にしてあります
ね。あ、そうだ
でそれでですね、まあ、いくつかお返ししていこうと思うんですけど、まあ、まずはちょっとコメントをいじりつつ、
いやその前に、うん、正解、
あ、そっかそっか、はい、この前 の, クイズがどんなものだったかっていうの知らない人もいるかもしれませんので、
そうですね、
こんな音声を逃しまして何て言ってるのか、そして何て出題してるのかを聞いてもらうということでした。というわけで3倍速の音声どうぞ。私矢島さひろの実家の家業は八百屋ですが、矢島さひろには弟と妹どちらがいるでしょう。まあ、新しい呪文みたいな。
そうですね、悪魔が召喚できるようなやつですよはい、はい、まあ、これだともう問題がまず聞き取れないので、これをまあ普通に喋った時の音声もちょっと聞いてもらいましょう。
はい、
私矢島雅宏の実家の家業は八百屋ですが、矢島雅宏には弟と妹どちらがいるでしょう。
っていうことだったんですね、はい、
これが問題だったんですね、
うん、3倍速、
はい、
僕きつかったんですよ
自分でね、
自分でもきつかった
ね。
バスさんもきつかったでしょ。
うん、俺もきつかったですね。これは
できた人がいるんだよこれ、
ね、結構メールの中にバッチリ問題まで書いてくれる人もいてね、
はい、すごいなと思ったんですけども、はい、まあちょっと来たいお便りいくつかねご紹介していこうと思います、
はい。
まずはですね、ラジオネームカムイさん、
はい、
うん、男性20代の方なんですけども、うん、いつも2倍速で聞くようにチャレンジしている私、かける3倍イコール6倍とか無理だ無理ですね、それは無理です、は
い、こういう方結構多かったですよ、はい、KT さんなんかもそうですね。
あ、そうですね、男性20歳 KT さんがですね、いつも楽しく拝聴しています。都内の大学院生です。 朝電車で iPhone の2倍速機能を使って聞いています、はい、なので、ノーマルスピードに直したそうです、
はい、で、こちら40代女性のブンブントーさんさんも、
はい、3倍速で聞き取れずに再生スピードを2分の1にしたってことで、この人は普段ノーマルで聞いてるんだけども、はい、再生スピードを2分の1にするという不正を働いてしまった、
はい、
残念、
ね、ちょっとこれは NG ということで、ね、
でしかもその後聞いたら矢島さんと石破さんのトークが酒を飲んでグダグダな感じでした
2分の1のまま聞いたんだ。
まあおそらくこんな感じだったんじゃない
でしょうか、ね、ったんじゃないかなって思うんですけど、
はい、そんなわけでですね次行きましょう、はい、でワン太郎さん男性40歳、
はい、いつも、ね、メールいただいてありがとうございますなんですけど、まあ、この方他の方はですねメールだいたい10行程度、長い方で10行程度、
なあ普通5行3行
まあそんな感じなんですけどね、この人A4 の間にいっぱい書いてくれまして、
すっげーな一作品あるんですけど、
はい、
考えたらしいんですよ、はい、聞きましたでこんな風に聞きましたで考えたんですけども、うん、聞き取れるのが矢島八百屋妹、うん、そういう単語が聞こえる、もしかしてこれか、あ、私矢島雅宏の実家は八百屋ですが妹は何の職業ですか、それとも私矢島雅宏と八百屋のどちらを妹を選ぶのでしょう か,
うか
もし矢島雅宏が八百屋だったら妹はマネージャーでしょうか、もし矢島雅宏と八百屋が戦ったら妹はどちらに加勢するでしょうか、もし矢島雅宏が八百屋にブレンバスターをかけたら妹はバッサンに何をかけるでしょうかもしも矢島雅宏が八百屋の妹だったらバッサンは何でしょうか矢島雅宏さんって八百屋では妹だったんですって、うん、何度聞いてもわからないぞって僕はワン太郎さんの頭の中が分かりません。
分からない。ワン太郎さん別に図書券2000部欲しくないですよね。もう
でしかも答えは妹ですねって当たってるんですよ。
当たってる。あ、言っちゃった。答え言っちゃったよ。
言っちゃいましたけど。
はい。
当たってるんですよ。
はい。正解はそう。
僕には妹弟どっちいるかって言って、はい、僕は妹が2人いるんです。で、ね、弟はいないんです。
いないんですよ。
で何回か 過去の放送で触れてるはずなんですよ。
そうですね、妹さんのお話、あのブサイクな妹さんの話にあれあれ、
はい、
ごめんなさいごめんなさい。
いやまあうん、あごめんなさい、聞いてなかったな。
え、何が
普通に聞いてなかった。
あ、マジで。
いや文章に見ようね、ブサイクな妹さんの話って話ね。そこで俺が気にしてると思ったのね。ごめん、そうじゃなくて俺はなんか、いや、ワンタロウさんのこの悟った最後の3行にちょっと感動してたよ。
何？
大学を受かりたいばかりに携帯で試験の答えを教えてもらう世の中です。2000円分の図書カードのために再生スピードを落とすぐらい可愛いものですよね。これからも放送を楽しみにしています。ではでは。不正カミングアウト。
というわけでワンタロウさんは除外で。残念ながら除外で。
はい、でですね、このワンタロウさんがすごい長いメールをくれたんですけども、はい、次、一番短かった人、
はい、
モッタさん、男性20歳、
はい、メッセージが、
プレゼント応募答え、八百屋。間違ってる
プレゼント応募の後にびっくりマーク3つあって、はい、で答え八百屋っていうクエスチョンマークで、あのかなり腰砕けになってるんですけど、
そうですね。しかもあの他の情報として、あの購入された本があの岡本太郎という思想という、
なかなかハードな本を、めちゃめちゃ面白い本ですけど、
はい、
まあ、この方も答えがあの外れですので、残念ながら、
はい、除外、ね、ちょっと太田さん、この後気になる人ですね。今後もこういう一行のメッセージお待ちしてます。
というわけで、あのじゃあそろそろ、
はい、
どなたに、
そうです ね、正解の方結構多かったです。で、間違った方はやっぱりあの八百屋っていうのと弟っていうのが多くて、ね、あとはネタメールとか分かりませんとかっていうのが多かったんですが、ですね、まあ、ネタメール対象はワンタロウさん。
もう、
僕とバシさんの笑いを、あんたすごいよと、
長さだけでまずずるいもん。
で、つーで考えたんですけどね、
はい、
正解された中から、
はい、今、最終候補が、2名どちらにしようかなという方が上がっております。
はい、で、あえてこれ名前言うと、あの外れた人がかわいそうなので
言えないんですけど、いや、名前を読みますよ僕は。
いや、じゃあですね、じゃあですね、はい、こちらの方で、
あ、はい、当選は、
はい、
お名前、ジロジャコさん、40歳女性の方ですね。こちら3月3日の図書券プレゼントの答えは妹だと思います。拝聴させていただいて1年程度ですが、毎回必ず聞いております。ほぼデイリールーティン化しております。これからも良い本の紹介をよろしくお願いいたします。図書購入する上で非常に参考になっております。
はい、すごい真面目な文章でいただきまして、はい、正解しているというですね。
ですね。
すみません、今気づいたんですけど、さっきから僕40歳とか20歳とか言ってますけど、正しくは40代、20代、30代の間違い
です、ね。はい、そうですね。
はい、失礼、失礼しました。
はい、
まあ、特に女性の方を今読んだので、
はい、
さっきの文文父さんもそうですけど、
はい、はい、
まあ、そんな感じでございました
ですね。というわけで、ジロジャコさんに2000円。
はい。お送りさせていただこうと思います。
思います。おめでとうございます。で、他にもたくさんね、メールいただいておりまして。
ちょっと、
ね、お名前だけでもね。
お名前だけでも、じゃあ、ヒロさん。
はい。
HIRO と書いて、男性、20代の方です。
はい、男性30代の里丸さんですとか。
里丸さん、いつもあのツイッターでお見かけしますからね。
ありがとうございます。
あと、ヒロミさん、女性20代の方。
はい。あとは男性30代、勝木さん。
はい。
男性20代、かりんとうさん。
はい。
ね。
男性40代、エッケさん。
はい、女性20代、レイコさん。
で、ヘベレケさん。男性40代、ヘベレケさん。
はい。
何がヘベレケなのかすごい気になるんですけど。
ね、酔ってるんですかね。
結構、真面目なメッセージなんですけどね。
はい。
で、男性40代、側長太郎さん。この方もね、正解してるんですよ。側長太郎というだけあって。
ねえ、さすがですね。
はい、で、これがですね、あと、これ、チューン126って呼べばいいのかな、それとも常126って呼べばいいのかな、
はあはあ、
その方は男性 50代、
うん、あと男性30代タカさんとかね、この方は、はい、何度聞き返しても分かりませんでしたってせめて倍速じゃないとっていうメッセージをいただいてます。
2分の1にしなかったんでしょうね。
ね
で、ケンジ小林さん、はい、男性30代の方、
まあ、たくさんメールいただきましたよ。普段ね、そんなにちょっとメールをお読みできなかったので、ここでちょっとまたまとめてご紹介みたいな。
はい、まあ、こういうクイズをやってね、まあ、皆さんとこうやって触れ合えることができればというふうに思っております。まあ、本を紹介する番組なので、またどっかでね、別のところでバスさんと個人的でもいいんですけど、
はい、
こういうリスナーさんと触れ合う番組やりたいですね。
やりたいですね。で、僕らネタメールばっかり読みそうな印象ですけど、ちゃんとメッセージ、いいなって思ったら読んでいきたいと思いますので、どしどし。応募してくれたらいいなって思います。
はい、というわけでございまして、回答発表のコーナーでした。
はい、
今のはい、今のはいで
締められねえな、
尺切れちゃうんだよ、
ね、だ今のは締めらんねえな。というわけで、クイズ正解発表のコーナーでした。